ただいまから2022年5月8日、主日礼拝を始めます。最初にしばらく黙祷いたしましょう。女子、私たちの助けは天と地を作られた神から来ます。挨拶、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌205番の一節。罪の告白を告白しながら祈りましょう。父なる神様、私たちにすべてのものに母を備え、命を与え、育み、これまで豊かに導いてくださったことを心より感謝します。その大切な命や恵みを我がものとして、浪費している罪を許してください。育ててくださった家族や隣人や友人、学校や仕事や教会など感謝するものでありますように。主よ、悲しい出来事がたくさん起こっています。この日本に、この世界に、あなたの癒しと救いの力を注いでください。何よりあなたの平和と癒しの道があることをこの世界に示せますように。神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられ、私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ、生き生きとし述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。皆によって祈ります。アーメン。賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌32番の一節。32番の一節を賛美します。主の許しと慰めの言葉をお聞きください。実にキリストは、私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、 神は私たちに対する愛を示されました。それで今や、私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのは、なおさらのことです。私たちの罪は、主イエス・キリストの十字架の上に、おけるその血の贖いによって許されています。どうぞ、その主の恵みと平安とが、私たち一同の上に豊かに注がれますように。アーメン。聖書の御言葉をお読みいたしましょう。最初に旧約聖書、サムエル記上第3章1節から14節、旧約聖書の432ページ、前の方の432ページ、サムエル記上第3章1節から14節。少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。ある日、エリは自分の部屋で床についていた。彼は目がかすんできて見えなくなっていた。まだ神の灯火は消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の神殿に寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。サムエルは、ここにいますと答えて、エリのもとに走って行き、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリが、私は呼んでいない、戻ってお休みと言ったので、サムエルは戻って寝た。主は再びサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、私は呼んでいない、我が子よ、戻ってお休みと言った。サムエルはまだ主を知らなかったし、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は見たびサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとへに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って寝なさい。もしまた呼びかけられたら、主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと言いなさい。サムエルは戻って元の場所に寝た。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことを行う。それを聞く者は皆両耳が鳴るだろう。その日私はエリの家に告げたことをすべて初めから終わりまでエリに対して行う。私はエリに告げ知らせた。息子たちが神を汚す行為をしていると知っていながら、咎めなかった罪のためにエリの家を常しえに裁くと。私はエリの家について誓った。エリの家の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しえに贖われることはない。これは神の言葉です。もう一箇所、ヘブライ人への手紙、新約聖書、ヘブライ人への手紙、第4章、12節から13節。新約聖書の405ページ、ヘブライ人への手紙、第4章、12節、13節。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し貫いて、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して、私たちは自分のことを申し述べねばなりません。これはキリストの福音です。御言葉を求める祈りを祈ります。私たちの誠の父なる御神様、今日こうして、あなたの御前にそれぞれの置かれた場所で、頭を垂れ、 悔い改めの思いを持ってあなたの御言葉に聞き従おうと集っております。どうぞ主よ、私たちの罪を許し洗い清め、なおあなたの御言葉を豊かに語りかけ、聖霊によって我々を清め新しい力で満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞそのために説教者を強め、あなたがお一人お一人にあなたご自身が語りかけてくださいますようにお願いいたします。今日は母の日の礼拝としても覚えて祈っています。本当であるならばコロナのウイルスの影響がなければ、今日は子供たちと一緒に合同の礼拝を持つ、そのような礼拝を捧げることができるはずでした。本当の礼拝は子供たちもみんなで一緒に御前に集い捧げる、そのことをあなたは喜んでくださる、その思いで礼拝を捧げる時でございましたけれども、どうか私たちのこの状態や状況を憐れんでくださいますように、そしていつか再び幼い子供たちと一緒にあなたを見上げることができますように、そして今別々にそれぞれの家庭や置かれた場所で礼拝をしていらっしゃる方も含めて、いつか共々に集いあなたを見上げる時も与えられますように導いてください。それまでそれぞれのこの場所での礼拝を支え守ってくださいますように、私たちすべてのものはに母を備えてくださり、そして命を授けてくださり、そして今まで生かし続けてくださっていることを感謝いたします。どうぞそのあなたの恵みに応えて、主よ、私たちが与えられる命をあなたのためにも燃やし続けていくことができますように導いてください。そして少しでも私たちを育んでくださった方のことを大切にし、祈り求め祝福を求めていくことができますように、優しく接していくことができますように導いてください。今日から始まる新しい週間の私たちと教会の歩みをもどうぞ祝福のうちに置いてください。病にある方、施設におられる方、入院中の方、療養中の方を特に支え守ってください。この時も仕事にある兄弟姉妹の上に、またいろんな状況で、なかなか礼拝に出席できないでおられるお一人お一人の上にもあなたが共にいてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌をご一緒に歌いましょう。賛美歌の470番を賛美いたしましょう。
大きな手が 支えてくれ。